早いもので来週がすでにクリスマスということになってきています。クリスマス礼拝もいよいよ来週ですね。あと1週間、クリスマス自体は25日、もう少しありますか？今日はこのアドベント第3週ということで、神様を待ち望む祝福というものをご一緒に分かち合っていきたいと思っています。私たち神様を待ち望んでいる、クリスマス自体は、イエス様がその日に訪れるというわけではなくて、それを記念するものですけれども、しかし、主がどんな方で、また私たちは何でこの方を待ち望むのかということ、どのように主に期待すべきかというようなことを、もう一度改めて分かち合っていきたいと思います。今日私たちがこのクリスマスに至る時に、なぜ私たちは主を待ち望む必要があるのかということを分かち合っていきたいと思います。今日は詩編のダビデの賛美を通して、だいぶ古い賛美ですけれども、この賛美を通して私たちが主を待ち望む喜び、恵みというものを分かち合います。今日は4つのポイントでお話をしたいと思いますが、聖書にのっとりながら一つ一つお話をしていきたいと思います。ダビデの賛歌によりまして、まず第1番目、主は私たちを守る命の砦だということですね。主は私たちを守る命の砦。1節から3節を牧師がもう一度読みます。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと、悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ、私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても私、それにも私は動じない。で、このように書いてございました。ダビデはこのように、神様を何か自分に敵対するものがあるとき、それに対する命の砦だという表現をしています。またその他にも、私の光、救いだという表現をしています。命の救い、このような表現があるわけですね。私たちが神様を信じるときに、私たちが神様のことをどう思っているかということを思うんですけれども、神様は私たちを敵対するものから守ってくださる方です。唯一、そして最後である、そして全ての守りだということを理解していただければ良いかと思います。もちろん私たちが神様に属していれば、その砦に入ることができるでしょう。もし属していないのであるならば、そもそも私たちが神の敵対者となってしまいますので、砦に入ることは難しいでしょう。けれども、神様が受け入れて、私たちを受け入れてくださる限りは、私たちはその砦に入ることができます。私たちがもし人生の暗闇の中にあるような時にも、そこには光があり、迷うことはありません。そして、また私たちが本当にピンチに陥っているからそこに入れないということではありません。ピンチになってもそこに入る資格があります。なぜならば、そこは砦だからです。暗闇の中にいて道を見失っていても見失うことはない光があり、また私たちが本当に、良くない状況にあったとしたとしても、神様は救いとしてそこに入れてくださるお方です。神様は私たちの救いです。ですから、何があっても、まず真っ先に最初に行くべき方が神様だ、私たちの主だということです。さて、翻って私たちの人生を考えてみると、真っ先に神様のところに行っているかということを、まず私たちが覚えたいと思うんですね。なかなかそのようになっていない現状というものが私たちの中にあります。神様は確かに正しさや厳しさがある方ですけれども、同時にまず私たちを守ろうとしてくださっている方。私たちが神様に対するイメージというものを、しっかりと持つ必要があります。神様は私たちを守ろうとされる方です。 アーメンでしょうか。神様は私たちをただ厳しく叩こうとする方、神様のために何か私たちを神様のアクセサリーにするためにただ叩いている方ではなくて、この私たちのために私たちを守ろうとしてくださっている方なんだということを忘れないでください。しかし私たちはどうなんですかというと、この本当に助けが必要な時に別のものを求めることが多いです。神様にまず祈ってから始めるんではなく、まず自分で何ができるかを考えてしまう。自分にできることがあったとしたとしても、まず私たちは真っ先にそこに入るべきだということです。敵が襲ってきた時に今ここで自分が踏ん張ってとかいろいろそんなことをするのではなく、まず真っ先に砦の中に入って、そこの中で私たちは整えられていくんだということを覚えなければいけません。まずそこに入るんだということですね。私たちが一番最初に行うべきことは何かというと、私たちの主に助けを求める、主を求める、なぜならば主は私たちの守りだから、何かあったらまず主よと言って祈る、そして主に頼って、そして、物事を成していく、そのような私たちでありたいなと思うんです。でも多くの場合私たちの中で、まず主というよりはまずすぐに自分にできることを考えてからどうしようもなくなってから主に頼るということが非常に多いように思います。たとえ自分にできることがあってもまず主に頼るということを私たちは覚えたいと思います。そして神様は私たちを守ってくださる方なんだということです。まず真っ先に主に頼るものでありましょう。主は私たちを守る命の砦だからです。もちろんギリギリになって主を求めても主を求めているのでいいんですけれども、まず最初に求めていくもの、まず危機の時に砦となってくださっている方がいるんだから、まさに危機の時すぐに主のもとに行くものでありたいと思います。私たちにその思いが豊かに回復されると良いかなと思います。主は私たちの砦です。主は私たちを守る方ですということを私たちは覚えたいと思います。だから主を待ち望むんですね。このようにどのような時でも逃げ込む、そのことができる、その場所があるということは私たちの強みであり、私たちの励ましであり、私たちがどんな状況の中でも歩んでいく希望であるんだということを思いますね。何があってもまずあそこに行けばとりあえず大丈夫だと思えるようなね、そのような砦なんだということ、拠点なんだということを私たちが感じることができます。2番目のポイントは、主は私たちが住むことを願う家だということです。先ほどは砦だというお話、今度はそれだけではなく家だということなんですね。4節から6節、このように書いてありました。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださる方だ。からだ。今、私の頭は、私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い、褒め歌を歌おう。というふうに書いてございます。先ほどね、神様は私たちの非常時に対する砦だ、困った時に敵が来る時に私を守り、そして私たちが逃げ込むところ、どんな時でも私たちを守ってくださる方だということを覚えましたけれども、今こう何を言いたいかというと、非常時だけではなくて、神様は普段日常から私たちと一緒に麗しい関係、そして私たちも常にいたい、そういうように思う、そのような方だということですね。神様は何か困った時だけに 頼っていく何か警察署やまたは軍事拠点のようなそういうただそれだけの方ではありません。ただそれがそういう方でもあります。しかし、皆さん警察署でお茶はしないですよね。警察署に交番にいて、ちょっとまあね、田舎の交番はそういうことあるかもしれませんけどね、田舎の交番のね、駐在所のね、このお兄さんとか、そうしたら、もう何々君、あ今日はねとか言って、ちょっと畑でいいもの取れたから一緒になかった、まあ、駐在所のおじさんね、その田舎の町でね、ずっと暮らしてる人の交番はそんなところあるかもしれませんけど、さすがにそこで暮らしたいとも俺は思わない、何かやっぱり相談があるから行く、非常時だから行く、頼りになるところでもあるんですけれども、神様はただ困った時だけの存在ではありませんということです。神様日々私たちと麗しい交わりをする家だということです。つまり私たちが、この何か困った時だけ頼る、苦しみがあるから頼るということではなく、何もなくてもそこに行くんです。何もなくてもそこに行き、また本当にそこにいて良い方であり、また麗しい方であります。何か私たちが良いことを行っているからそこに行くわけではなく、もう基本的に私たちのいる居場所なんだということなんですね。神様は私のいるべき場所、そしてそれは私も願うような平安があり、麗しさがあり、一緒にいたいんだ、そこに入りたいんだ、帰りたくない家ではなくて帰りたい家なんだ、そのような感覚を私たちが持つものであります。神様は私たちが真っ先に濁っ込める避難所や砦であると同時に、普段からいることを願う家のような存在、私たちに平安を与えてくださる、そのような神様なんだということですね。神様、強い神様、頼りがいがある神様なんだけど、付き合いづらい神様なんじゃなくて、本当に私たちを育み守り、いろいろなことを本当に私たちがいていいんだという安心を与えてくださる方、それは非常時だけじゃなくて平時においてもそうですよということを言っているんです。神様との交わり、非常に、恵み深い、心地が良いものです。心地が良いものです。まあ、教会もそのようになっていきたいなと思います。この2つのことが教会にも必要だなと思います。緊急の時も力強い、本当に力が動いていくけれども、平時もなんとなく来ても大丈夫。ね、本当にそのように、私たち一人一人、そのような関係性を持っていきたいなと、そのように感じるものでもあります。神様との関係性は心地よいものだからこそ、このダビデは願っています。私は一つのことを主に願っている。何を願うのか。私の命の日の限り主の家に住むこと。アーメン。私はずっととにかくいつも主の家に住むこと、本当に私たちはこのこと。神様は私たちの目にとっては麗しいんです。もう見ていて飽きない、本当にずっと見ていたい、暇があれば見ていたい、そのような本当に麗しさがある、そのような、そこで神様のことを思っていると本当にいつも楽しい、皆さん何か没頭する趣味があると、なんでそんなにいつもそんなこと考えてるんですかと思うかもしれないですけど、もう別にそれをしていなくてもそれを考えるだけでも楽しい、そのようなことがあるかと思うんですけども、それを超える、はるかに超える、いつも主のことを思うことができる。そして当然、その非常時まではいかないかもしれないけど、心に苦しみを受けるときにもそこに入ることができる、プライバシーが守られている、安心することができる、ある意味こう鎧を脱いで裸になることができる、そのようなこの安心のある平和のある場所、もちろん逃げ込める先なんですけど、非常時まで、そんな戦いの非常時まではいかなくても、私たちが普段から逃げ込める、心に寂しさや悲しみを負った時には、まず本当にそこに行って落ち着きを得るところが、ことができる、そのような場所、普段も喜びにあふれているし、そのような理想的な家なんだということなんです。神様は私たちを非常時だけではなく、私たちの日常の中で共にいたいと思えるほどのお方なんです。 注意したいのは、私たちが日常から神様のもとに行かなければならないという義務というよりも、もうそこには痛くて仕方がないというような、そのような場所、必要性もあると同時に義務でもあるかもしれませんが、それ以上に重要なことは、そこにいることが心地いいんですね。本当にそのような場所となってくださる方なんだ。神様は非常時の時も力強く私たちを守ってくださる方、それとともに平時にも私たちに平安を与えてくださる方、緊張感だけではなく平安を与えてくださる方、そこにいたいと思えるほどのお方なんだということなんですね。私たちは主のことを日々求めているでしょうかということなんですね。時々日曜日は教会頑張って、でも家は、私の家は別ですということではなくて、むしろ私の家も主の家のように、もっと主と共に交わりたいなと思えることがたくさん湧いてくる、皆さんの家が本当に主の家となっていきますように、また皆さんご自身が主の家となりますように。主ご自身がそのような方ですから、どうぞ主と共に歩むと、どんどん私たちも変えられていくんだということですね。日常の支えであり、守りであり、慰めであるんだということを私たちは覚えていきたいと思います。神様はそういう特別な時だけの守り手ではなくて、いつも私たちを守ってくださる。いつもという時は、私たちが良くない時もですね、私たちがまず帰るところはここだということですね。いい時だけ帰って楽しいんじゃないですよ。悪い時も主のところに行くべき時だことがあるんだということですね。神様はそのような方です。力強い守りであるとともに、本当に私たちを包み込んでくださるような、そのような、いつもそのような方なんだということを覚えてください。だんだん神様に対するイメージが湧いてきたでしょうか。そのような方ですね。だからこの方から離れると大変です。帰るところがなくなる、そういう形になります。頑張るしかないみたいな、そういう世界です。疲れてしまいますね。じゃあ3つ目のポイントを少しお話をしたいと思います。3つ目は、主は私の声を聞いてくださる、慕い求めるべき親だということです。親だということですね。7節から10節をちょっと読みいたします。聞いてください、主よ、私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。アーメン。私たちは神様を慕い求めるべきです。慕い求める、心から神様を切に求める、主に出会いたい、主と交わりたいということを心から願い続けるものであるべきです。なぜでしょうか。神様は私たちのどんな問題、またはどんな言い分、主張でもまず聞いてくださいます。どんな願い、たとえ間違っていても聞いてくださいます。聞くのは聞いてくださいます。それを最初から聞かない、無視する、そういうものであり、門前払いをする、そういう方ではありません。まず必ず聞いてくれます。そしてそれに対する答えがあるお方です。もちろん、私たちも信仰生活の中で経験することがあります。神様に願っているのにもかかわらず、自分の思い通りにはならないことがまあまああります。しかしそのような時であったとしたとしても、神様は私たちの言葉を聞いていないのではなく、私たちの声をまず聞いてくださいます。会話の成立する方です。そして、神様は私たちを見捨てられる方ではありません。私たちの考えを超えて、私たちのためになることを成してくださっています。 私たちには時には私たちの力量では理解を超えたこと、私の願ったものとは別のものが与えられたり、もしくは与えられなかったりすることもありますが、結果それは私が理解できない深い意味において、最終的には私のためになることだということです。分かりやすいのは、中毒者が中毒をなっているものを求めても、それがとどめられるとき中毒者は怒るかもしれませんが、しかしそれがとどめられた方が本当はその人のためになっている。まあ分かりやすく言えばそんな簡単な状況があります。麻薬中毒者が麻薬を欲しいと言って麻薬をあげれば優しい親なのかって言ったら、そうではなく、恨まれても怒られても麻薬をとどめる、叱る、そのような親が本当の愛を持っている親だとも言えると思いますよね。ですからそのように神様は接することはありますけれども、しかしその言葉を無視して拒絶しているのではなく、その言葉を受け止めた上でそれを全てのことを成してくださる方なんだということを私たちは覚えておきたいと思います。ダビデは切に願っています。私を見捨てないでください、あなたから見捨てられた私は生きていくことができません。本当に死体求めているわけです。見放さないでください、見捨てないでくださいと願っているわけです。でも大丈夫です、神様はこの逆です。まさに私たちはそう願うべきであると同時に、神様は私を見捨てられませんし見放されません。もう一回言いますけど、立派だからではありません。神様は私の一番汚いところを見た上で見放しません。これすごい慰めなんですけど、日本の多くの人たちが心の病になる大きな理由の一つとして、人から見放されることに対する恐怖が大きいからということがあります。またそこから大きなストレスを、仲間外れになることに対する大きなストレスを受けやすい、まあ文化、また生活、生き方だというふうに思います。逆に言うと相手に配慮している良い部分もあるんですけれども、一方においてはその本質的なところというよりは、みんなに合わせていきたいなという関係性の問題から起こってきていて、物事を改善することが難しかったり、必要以上のストレスを抱えてしまうということが、多いと思います。まあアジア全般にちょっと見られる傾向ですので、まあ、別に日本だけの話でもないかなというふうには感じています。 でもですね、皆さん安心してください。私たちがまずどういうふうに心の平安を持っていったらいいかといったら、神様は私たちの良いところを見て見捨てられないのじゃなくて、神様は私たちの悪いところを最初から知った上で、もちろん良いところは褒めますが、私たちの悪いところを知った上で見放されません。だから神様を私たちは失望させることができません。なぜならば、私の一番悪いところを知った上で私たちのことを見放さない方だからです。ですからそのことを私たちは覚えたいと思います。これはまるで親のような存在です。何か悪いことをしたから見放すんじゃなくて、まずあなたは私の子だから、まずあなたのために何ができるかということを考える、そのような神は親と言えるような存在です。人が見捨てるような、他人が見捨てるような状況でも、まずそこに行く人です。そのような存在だということですね。しかしね、まあ、その私たちもさまざまな悲しい現実を持っています。この親というアイデンティティが、世の中には罪があるので、ちょっと不完全になってしまっています。また私たちもここにも多くの親がいます。 親だからといって全てのことができるわけじゃないなという力の限界も同時にきっとお感じになられていると思います。別にね、そんな虐待をしてるとか そこまでは言ってないんですけれども、みんなそんな冷たい親ばっかりじゃないと、そういうふうに思っています。皆さんいい親だなと思いますけれども、子育てをすると力の限界を感じるわけです。触れたいなと思っても触れると拒絶されたり、むしろ愛情を注いで愛したんだけれども、むしろそれが逆効果になってしまったり、いろいろな難しさを私たちは抱えているわけです。子供のために死ねるかと言われたら、なかなかそれは難しい話になってくるわけです。現実的なお話です。私たちは人間の親もそれでも敬うべきです。でもね、人間には力の限界があるんだということも同時に私たちは知る必要があります。だから本当の親というとちょっとうんって思う人もいると思いますけれども、私たちの本当の意味での親というのは一体誰かというと神様ですよということを覚えてほしいんだ。たとえ親を知らない子がいたとしても、あなたの本当の意味での親はいるし、あなたはみなし子ではないし、あなたを守る方はいるし、あなたの家はあるということなんです。ですからこれはすごい恵みなんです。この神様との親しい交わりが回復されると、人間の親、つまり肉親というふうに表現をしますが、人間としての親、実の親といったら何が実なんだという話になってしまいます。難しいところなんですけど、今あなたがこの人間の親、これも大切にすべきですが、神様との関係が回復されると、むしろ人の親との関係性も回復されていくことを体験していきます。なぜならば、本当の親から愛されるので私たちは余裕が生まれてきます。肉親、人間の親が偽物ではありませんけれども、人間の親も限界があるんです。どんなに努力したって限界があるんです。それ自分に当てはめて考えてみてくださいよね。 親はなんだ、ね、親のせいだっていうのは簡単ですけど、あなたもいずれ親になる。あなたが誰か人のために自分の人生を捨てて使えることができるかって考えると、ある程度まではできると思います。しかしある程度を超えると手に負えなくなってくる現実があるなって、自分の心に手を向けていってください。自分のことを棚に上げて、親は私をケアしてくれないって言わないでください。あなただって同じ立場にだったらどうでしょうかって、ね、逆に言ってあげますけど、この親が将来年を置いて動けなくなったら、全てを捨ててまであなたを使えることができますかって言われたら、それは一人だと潰れてしまいますね。本当に私をこの助けてくださる方は、だからといって自分責めなくて、親責めなくていいです。私たちには限界があります。でも覚えてほしいと思います。本当に私を守り助けてくださり、私の本当につまらないことも忍耐を持って聞き続けてくださる方は誰かって、これは私たちの主、神様なんだということを忘れないでください。間違ったことを言ってもそれをまず聞いてください。正してくださる方であるけれども、親のような方、まず聞いてください。だから逆のことも言えます。逆とは言ったら何かって言ったら、子供に対することも同じですね。神様こそが親の見本なので、私と神様との関係性が回復すると、私が愛されたように私も愛すればいいんだということが回復するので、子供に対する接し方が変わってきます。子供と、自分が子供として親に対する接する時も、ああ親も苦しみながらそれでも頑張ってくれていたんだな、でも神様を見ると私たちに余裕ができてくるので、親の欠点や親の本当に未熟さっていうところも受け入れられるようになります。なぜなら余裕がない状況で反発するのじゃなくて、ああ私はそれでも余裕があるから、そして何よりも神様、本当に神様にとっては親は親だったんだけれども、 本当にお兄ちゃんだったんだな、お姉ちゃんだったんだなと、お兄ちゃんお姉ちゃんがお兄ちゃんお姉ちゃんなのにもかかわらず親のように頑張って私を育ててくれてたんだなって思うとね、感謝もあふれてくるんですよ。だから本当にそういう神様との関係性が回復されると家族も回復されていくんだと。先ほどまでは砦なんだ家なんだっていう、ただそんな場所だけじゃなくて神様は本当に温かい交わりをしてくださる、そのようなお方なんだ。きれい事だけでは済まされない関係性ですね、親との関係性は。しかし神様は私を決して見捨てない唯一のお方だ。私たちから放棄したらそれは話は別ですが、私たちが主を求め続けるのであるならば神様は私たちをずっと待ってくださるし、ずっと話を聞いてくださる、それほど忍耐深く守ってくださるお方だ。神様は私たちをこう慕い求めるべき親だ、本当に麗しい親だということを覚えてください。真っ先に行く避難所であり私の家であり、でもそこに行っても誰もいないんじゃなくて必ず迎えてくださる方がいらっしゃる、そのような方だということです。なんで帰ってきたんだじゃないですよ、知ってる知ってる、でもまず飯食えって言ってくれるそういう親ですね。ですから本当にそのような方であるということを私たちは覚えたいと思います。最後4番目のポイントですが、神様は私たちを導く方でもあるということですね。11節から13節をお読みしたいと思います。こう書いてあります。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら。このように書いてあります。今までのイメージっていうのは神様のもとに帰ろうというイメージでしたね。何か問題があれば神様のところに行きましょう。でも普段からも神様のところに行きましょう。神様と毎日親のように交わりをしましょう。このような交わりであって帰ろうというイメージがちょっと全体的にありますね。カムホームっていう感じのイメージですね。でもこの11節から13節は何を言ってるかっていったらGo ですね。行きなさい、ね、行くとき、でも一人にはしないよ。私たちがただ戻るとき、こう戦うときに戻らないといけない。そのようなときはいつでも神様戻る。まず私たちが何かあったら自分を見失ったらまず戻るところ。それが神様なんだということを私たちは覚えることができるんですが、でもね皆さん、引きこもっちゃってもダメなわけですよ、ね、主と共に生きるっていうことはただただもう引きこもってるだけの話であります。教会も同じですね。教会に招く、教会が素晴らしいという。でも四六時中教会の中にいるっていうことは良くないことなんです。こうやっぱり出ていくっていうことがいいことです。このバランスがちゃんと出ていきもするし、出ていっても行きっぱなしでは生きていけない、帰ってこないといけない、でも行かないといけない、全てこのようなバランスで私たちは生きているわけですね。私たちの心も緩みっぱなしだとリラックスするのはいいんですけど、ずっとリラックスしてるとそれはリラックスをしてるんじゃなくてただの怠けているということになってしまいますね。緊張することが必要です。緊張することが必要なんですけど、ずっと緊張してると私たちはポキッと折れてしまいます。だからこう柔軟に伸びたり縮んだりしながらですね行くとですね、本当に健康的な生活をしていくことができるわけなんですけれども、 Go とカムがあればゴーもあるわけですね。でもその時に神様は私たちをその闇雲にただ突撃しろとか言ってね、使い捨てほら行け行け行けとか言うわけではなくてですね、主は共に行ってくださる方ですよということですね。つまりここで何かっていうと、主は私たちを行く時に行くべき道へ導いてくださる方だということです。私たちのガイドであり、案内人でもある、また相談者でもある、そのような方だということですね。 神様は私たちがこの囲いの中でただとどまるだけではなく、出ていく、共に出ていくということを示されます。でただし、皆さん知っているように、外は平和平穏であるかというと、そうではありません。日本にいると、比較的平和です。外国の方が来られるとびっくりすることがあります。小学生が一人で電車に乗ってる、この児童虐待じゃないのかとか言ってね、びっくりするぐらいのものです。私も小さい子供がいますけれども、今自立させるために一生懸命努力していて、なるべく一人で学校に行きなさいとか言ってね、もう海外の人からしたらバカじゃないのかって言って、何を言ってるんだ、成人するまで親はね、いくらやっても一緒に行くんだよっていうのが当たり前の、ほとんど当たり前の世界の中で、一人で行けとか言ってるのは日本ぐらいの話なので、まあ、韓国も少しそれは可能かもしれませんし、他の国でも可能なんだと思いますけれども、しかしそういうのが学校でも推奨されているような国っていうのはあんまり少ないわけですね。でもですね、じゃあ安全かといったらそうでもないというようなところも、まあ、あるわけですね。まあ、周りの目があるから、まあ、まだ安心というような中にあります。しかしじゃあ物理的に安全であればじゃあ大丈夫なのかというと、いろいろなまだがあるわけですよね。世の中を見ていても、惑わしや誘惑、さまざまな罠があります。また自分からそこにはまっていってしまうようなこともたくさんあるわけです。一方でに日本みたいに安全な国にあれば、じゃあ安全か安全かというふうに思うかもしれないんですけど、それいきなりね、このいろいろな事件が起こる、そういうことは比較的ないわけじゃないんですけど、比較的少ないところにいる。じゃあ私たちの命は安全かといったら、むしろ自ら道を見失って、自ら罠に飛び込んでいってしまうようなことがたくさん世の中で起こっていますね。そして外に出られなくなる子どももたくさん起こっています。今別に学校に通うことが全てではないということもちょっと注意しながらなんですけれども、今不登校の子どもは指数関数的に増えてるんです。なんか比例して増えてるとか、漏れてる人がこうピックアップされたとか、そういう話じゃなくて、なんかこういう感じで増えたり、こういう感じで増えるんだったらまだ分かるんですけど、こういう感じで増えてるんです。なんかこうとかあとか、なんかちょっと関西人の気質、言葉で言うとちょっと難しい、指数関数的にもうぐーっと青天井突き抜けるように増えていってるんです。年々ですね、厳しい状況があるなと思います。何か、ま、外が危険だからそうなるんでしょうか。いや、外は安全です。でも外に出られないんです。何かがあって外に出られないんです。いや、そんなの大したことないよって健康な人は思うかもしれません。でも何か抱えてる人にとってはですね、その家の目の前のその家の門が、このただのその窓がですね、もう鉄の門、鉄の窓、そしてなんかトゲのあるそのようなものに見えてくるような、そういう状況っていうものが、まあ、残念ながら非常に世界で最も多い国だと言えると思います。薬をたくさん投入しているナンバーワンの国が日本です。結果が出てないですけど、まあ、薬を飲むなと言ってるわけではないです。処方された薬は飲んでいいと思います。医者の言うことも聞けばいいと思います。でもそれで一番結果が出てないのが日本だと思います。世界でナンバーワンのですけど、患者数もナンバーワンつまり結果が出てないということです。私たちの道を導く、示す方は誰ですかって言ったら、もちろん薬も飲んでもいいかもしれない、でも本質的に行くべき道を示す方は私たちの主だということを書いてある。たとえ敵がいても私を守り、そして罠のない道に導いてくださるお方だ。だから私は行くことができる。一方、もし私たちが出ていかなければならないのに、今出発しやるべきことがあるのに、この 神様の慈しみと守りがないのにただ行けと言われたら、まあ本当に怖いですね。まるで戦場に盾も武器も持たずにただ生身の人間で突撃しろと言われたら、それは恐ろしいことです。でもちゃんと進むべきところまで敵がいない道を行き、どこに罠があるのかを教えてもらいながら進むことができれば、私たちはたとえ盾や武器がなかったとしたとしても目的地まで安全に進んでいけることができる。主は私たちの守り手、導き手であるんだということです。私たちの避難所でもありますから、行く道を見失ったら戻って大丈夫ですと同時に、主が一緒に行こうと思ったら主は共に行ってくださる方だから、いつも守ってくださいます。きっとね、こういう話をすると多分若者は聞けばいいやと思うかもしれません。でもですね、皆さん覚えておいてください。この僕はね、男性気をつけたら、男性とか言ったらまた怒られるかもしれませんが、ちょっと私ぐらいの年代の方が危ないなと思っています。もしくは私ぐらいの年代と、もう一つは引退するかしないかっていう時が危ないなと思っています。いろいろな責任を任されてきて、どうしますかって言われたら、何をしたらいい。今までやれやれって言われてた時代はまだ平和な時代です、ね、あなたの責任で何かをしなさいって言われた時に、何をしたらいいかわからない、どうしたらいいかわからない、こうしなさいと言われることもない。例えば皆さんが社員であればまだいろいろ文句を言いながらもいろいろ言ってくれます、聞いてくれる人で、皆さんあなたが社長になったらどうなるでしょうか。だから社長の人は多くの場合何か神頼みをする人が多くなってきます。だから個人経営の会社に行くと神棚が置いてあったり、お守りがたくさん置いてあったりします。どう行けばいいかわからないからです。まあ個人の中においてもそうです。だんだん人間成長していきます。学校の勉強をしてればいいんだよ、宿題をやってればいいんだよ、それが勉強だと思っていきます。でもだんだん成長していくと、これをしなさいじゃなくて、あなたが思うことをしなさいって言われるようになります。サボればサボり放題、どうしたらいいかわからない、どの道を歩んでいったらいいかわからない。でもね、ひょっとしたら自分のこの決断で多くの人が被害を受けてしまうかもしれない。一生懸命やってるのに非難されることもあるかもしれない。そんなことぐらいだったらもう外に出たくないとも思ってしまうかもしれない。でも誰かがしないとやらないといけない働きが、そういうようなことがあって本当にジレンマに陥ってしまう。自分の力だけで解決しようとすると答えが見つからない、解がない、解けない方程式を解くようなもの。でもね、神様がそこに必要なパーツを与えてくださり、道を与えてくださり、それを解いていくことができ、私たちに進むべき希望を与えてくださり、すべきことを与えてくださる、何を見ればよいのかということを示してくださる方だということを私たちは覚えるべきです。今日はあなたの帰る場所はあります。そしてあなたが行くべき時も神様は共におられる方です。最後、結論14節なんですが、お読みいたします。待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。私たちは主を待ち望み、慕い求めましょう。これほどのことをしてくださることは主しかいません。主なしで生きるということは、砦もなく家もなく、頼るべきも親も相談役もなく、行くべき道のガイドもないのに初めての場所に命がけで突っ込んでいくようなものです。もう無策でただ突っ込むという、そのような生き方、家もなく砦もなく、頼るべき親のような相談も役もなく、ガイドもいない、ただ生きろみたいな、どんなに心細い人生でしょうか。主はこのすべてをあなたにお与えになるお方です。ただ闇雲に進むようなことは 危険極まりないことですけれども、実は多くの人がしていることです。子育てをするときに何を基準に育てているんですか？ただ闇雲に手探りで育てる。何か新しいことをしようとするときも何の指針もなくまずやってみる、まあ、そこから学ぶことも多いでしょうけど、闇雲に進んでいってる。実際に学んだことも正しいことかどうかもわからない。私たちには主が必要です。私たちは生き急ぐことが非常に多いですけれども、重要なことは主を待つことです。私たちはどうしても生き急いでしまうことが多くて疲れ果てることが多いですけれども、重要なことは主を待つことです。主を待ち望むものでありましょう。なぜならば、どうせ一人で行ってもたどり着きません。だって乗り越えられない。敵もたくさんいます。罠もいっぱいあります。地図もありません。ガイドもありません。ただ突っ込みなさい。一人でじゃあ待てません、でも私は今行きます。目的地にたどり着けますか？見事に罠にはまるか、迷子になるか、自分が迷い出てしまうか、目的地に達することはできません。早く出発することはできますが、どっちみち一人で行ってもたどり着けません。今すべきは主を待つことです。家もあり、砦もあり、そして相談もでき、心の支えにもなり、そしてちゃんと行くべき道を示してくださるガイドを待つべきであります。また主はただ待ち望み、単に目的達成だけの手段ではなく、私たちは心から主を主体求めましょう。主を利用するのではなく、主ご自身が私たちの目的となるべきですね。これほどまでにしてくださる方は他にいないからです。砦だけ欲しいのではありません。手段だけ欲しいのではない。主が全てです。だから主を求めるものとなってください。じゃあその主は私たちのために何をしてくださいましたか？この主は私たちの主イエス・キリストのことです。この主は私たちのためにむしろ全てを捧げてくださいました。私たちはなぜこれを喜んでいるんですか？クリスマス、なぜ主の訪れを喜びますか？それは何か神様が快進撃だけをしてくださったから喜んでいますか？このすべてを与えてくださる方が文字通りすべてを与えてくださったことが分かったから、私たちはこれを喜ぶんです。イエス様は私たちをのためにすべてを捧げ、死ぬために来られ、そして私たちの死を解決するために来られたからです。このイエス様が私たちに命までも与えてくださいました。だから私たちはこの方から目を離すことができません。この方を主体求めましょう。あなたのために全てを投げ出して全てを捧げてくださる方は主イエス様だけです。なんでキリスト教は偶像礼拝しちゃダメなの？イエス様もいいけど他のものもいいですよねって、多くの人からそういうご批判をいただきます。人間的には理解できる考え方です。でもはっきりと言います。あなたのために死んでくださる全てを本当に他意なく、私のために、私を守り、私を救うために全てを投げ出してくださった方は主イエス様以外にはありません。私の親もできなかったことを成してくださる方は主イエス様以外にはありません。私のために死んでくださった方はイエス様だけなので、だから私はこのイエス様だけを主体求めます。しかしこの方が全てなので、この方を主体求めた時に親との関係、さまざまな恐れが消え去り、全てが与えられ守られていくようなものです。この方から私たちは目を背けることができません。今日なぜクリスマス、私たち主を喜ぶことなんでしょうか？神様はあなたを苦難の時、困難の時に守る力強い砦であり、あなたを本当に普段から守られる家であり、あなたのことを包み込んでくださる親であるとともに、必要な時は私たちをしっかりと送り出してくださって、しかも送りっぱなしじゃなくて ガイドまでしてくださり、常に私のことを聞いてくださる方、こんな方はいません。逆にあなたがそれを他の人にやってみてください。多分すぐ倒れてしまいます。でも主はそのように、だから主がそのようにしてくださったから、私たちも少しでも隣人にそのようにしましょう。主の愛を受けると私たちも変えられていきます。でもまず主を待ち望みましょう。共にこの主の祝福が皆様と共にありますようにお祈りをしたいと思います。お祈りいたします。